への手紙第1の勉強をしているわけなんですけど、先週のうちに1章全部終わらせようと思ったらですね、どうも20節だけが残ってしまいました。だけど20節から読むわけにいかないからですね、18節から読んで、今日その20節の残りを終わった後で2章に入りたいと思います。だからまず1章の18節から読んでいきましょう。我が子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って、私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と正しい良心を保ち、勇敢に戦い抜くためです。ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破線に遭いました。その中にはヒメナオとアレキザンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。さあ、この20節で問題になるのは、私ポーロはこの二人の人をサタンに引き渡したと言っている、その言葉がどういうことをしたのかということを調べてみたいという点にあります。ポーロがどういうことをしたのか聖書に実は書いてないんです。だけれども、実はコリント第1の手紙の5章でもポーロが同じような言葉を使っております。このコリント第1の5章では不貧乏と呼ばれている男、自分の親父さんの5歳を自分の女房にしちゃったものをポーロが不貧乏と呼んで、そのものをもうすでにサタンに引き渡したと言ってる。そうしてくるとですね、ポーロがここでもってヒメナオとアレキザンデルとサタンに引き渡したと言っている言葉の内容が一体どういうことをしたのか、私たちの方でもって調べていかないといけないということになります。だけど聖書に書いてない、ポーロが書いていないということは、私たちが推測をしなければいけない。で、その推測をするときですね、勝手な推測をしてしまってはいけないんです。だから余計に推測をするのが大切になります。しかもですね、それが聖書で他で教えている内容と一致した推測でなきゃいけない。ここだけ特別なんです。例外なんですというのは許されません。だから他の教えと同じような内容の解釈をしなきゃいけないし、しかも私たち自身が納得できる推測でなければいけないんです。さあ、そうなってくるとですよ、彼らをヒメナオとアレキザンデルを私はサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。というのが一体どういうことをしたのか問題になります。で、繰り返しますけど、勝手に推測といっても勝手に何も基盤なしに考えてはいけないんですよ。ちゃんとした御言葉に基づいた基盤で、だからこういうことをしたんだと推測をする、思うというものでなきゃいけないことになります。もしもポーロがサタンに向かってヒメナオとアレキザンデルを苦しめてもよろしい、殺したっていい、地獄に連れて行ったっていい、神を汚してはならないことを学ばせるためだということを言ったとしたらば、そういう意味でサタンに引き渡したと言ったんだとしたらば、ポーロは天の父と主イエス様との努力を、この世に来た目的を踏みにじっていることになってしまいます。一人として滅びることなく、誰一人としてサタンの本拠地で永遠に苦しむことがないように、永遠の命を得るようにするために、神は一人子をこの世に与えるほど世を愛されたとヨハネの3章で教えている。しかもですよ、テモテに書いた手紙自身でポーロがこの18節でこういうことを教えています。信仰と正しい良心とを保ち、勇敢に戦い抜きなさい。しかもそのどういうふうな戦い方をしろと言ったのか、一章の3節からこれ全部ついてる教えです。違った教えを説いたり、果てしのない空想話や経図に心を奪われたりしないように、エペソのクリスチャンたちを指導しなさい、そのために勇敢に戦い抜きなさいとポーロが言ってるんです。なのにその戦いをできないで、ヒメナオとアレキザンデルに対してサタンに渡しました、サタン勝手に殺してくれ言ったら、これ矛盾したことになります。それだけじゃない、ポーロが書いた他の手紙では一体どういうことをポーロが書いてるのか。この手紙はですね、このテモテへの手紙はエペソにいるテモテに書いた手紙だというのを皆さん分かっていただけると思う。テモテに向かってエペソにとどまっていて、こういう指導しろと言ってこういう手紙を書いてるんですから、 そうするとですね、じゃあエペソのクリスチャンたちに宛ててポールが書いた手紙の中では一体どんな教えをしているのか、それをまず調べていこうと思います。そしてその教えの中でもってポールがこの二人をサタンに引き渡した、サタンに勝手に殺していい、苦しめていいという許可を与えたかどうかというところまで調べていきたいと思う。だからエペソで今度ちょっと調べていきます。まずエペソの1章の15節と16節と読んでみましょう。ポールがこんな風にエペソのクリスチャンたちに書いております。ということはヒメナもアレキザンデルもこの手紙を受け取った連中の中にいるわけなんですよ。こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰と全ての聖徒に対する愛とを聞いてあなた方のために絶えず感謝を捧げあなた方のことを覚えて祈っています。そしてどういう祈りをするのか、一章の17節からこういうことを言っている。どうか私たちの主イエスキリストの神すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の霊をあなた方に与えてくださるように私はあなた方のために祈ってる。またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって神の召しによって与えられるのがどのようなものか、生徒の受け継ぐものはどのように栄光に富んだものなのか、私はあなた方が分かるように祈ってる。また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができるように私は祈っていると言ってる。エペソの5章に言っていきましょう。ポーラはこういうこともしております。エペソの5章では1節からポーラはこう教えている。ですから愛されている子供らしく神に習う者となりなさい、また愛のうちに歩みなさい。ポーラがですよ、エペソの町のクリスチャンたちに向かって神に習う者となりなさいというわけで、ポーラ自身も神の教えに従った者となんていけないわけでしょ。愛のうちに歩みなさい。なのにこの二人はサタンに引き渡した、サタンに苦しめられていいという動きを取った、殺されてもいいというあれでした。矛盾していると思うわけでしょ。もっとあります。同じエペソの6章の最後に言っていただきますと、23節と24節に言っていただけるとポールはこういうことも書いております。どうか父なる神と主イエスキリストから平安と信仰に伴う愛とが兄弟たちの上にありますように、すべての私たちの主イエス・キリストを口の愛を持って愛するすべての人の上に恵みがありますように。エペソの教会の人たちに、ヒメナオもアレキザンデルもいるエペソの教会の人たちに対してポールがこう祈っていると書いてる。なのにこの二人にはサタンが苦しめてもいい、殺してもいい、地獄に連れて行ってもいい、神様の怪我してはならないということを学ばせるためだと言えるかどうか。ロマ書の15章では、これは別な教えになりますけど、ロマ書の15章では一節でもってポールはこんなことも言っております。私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。しかもですよ、もっと大切な教えがある。ヘブル書の10章を開けていただきますと、私はこのヘブル書というのはこれポールが書いたものだという解釈のもとで説明していくんですけれども、ヘブル書ではこういうことも教えております。10章の26節から読んでいきましょう。もし私たちが真理の知識を受けた後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誰でもモーゼの律法を無視する者は2、3の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ自分を聖なる者とした契約の血を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われた方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。言い方を変えたら、裁きは神様がするもんだと言ってる。なのにもしもポールがこのヒメナオとアレキザンデルをサタンに引き渡して裁いたとしたら、神様の領域を犯していることになるわけです。でしょ、と矛盾してくることになる。で、こういうのことを考え合わせていきますと、ポーロが私は彼らをサタンに引き渡した という言葉の意味はどういうふうに推測をしたらばいいのかというのが大きな質問になってくるわけです。でこれを間違った方に解釈をいたしますととんでもないこと。なぜかといったら同じ手元への手紙の一章の三節では間違った教えを説いているからあなたは手元はエペソの町でクリスチャンたちを指導しろと言ってるんですから、間違った教えを説いちゃいけないことになります。私の推測を申し上げましょう。聖書に書いてないからこれ私の個人の推測です。ポーロはエペソの教会の人たち一人一人のために取りなしの祈りをしていた。そして主イエスキリストにあってその人たちが守られ成長していくように祈っていたと見ることができる。エペソの書物でそれ証明してますでしょ。だけれどもヒメナオとアレキザンドリについてはその取りなしの祈りをやめてしまった。祈りでエペソの町の教会員たちに守りの城壁を築いていたけれども、その二人に対してはその垣根をポールが築くのをやめちゃった。ポールからの守りの垣根が、祈りの上での守りの垣根がなくなっちゃったらどうするか。サタンは自分がこの二人を攻撃したいと思うときにこの二人に対して攻撃をすることができるようになってきます。この二人自身は自分たちではサタンからの攻撃を防ぐことができません。神を怪我しているんですから。アレキザンデルという男はこれ同罪区の男なんですけども、ポーロの教えを妨害しポーロの教えに反対している男です。これはテモテ第2の手紙でそう教えている。だからこの2人は自分たちではサタンの攻撃を防ぐことができない。ポーロが守ってあげてその守りをどかしちゃったらどうなるか。ところがですね、これだけのことも言わなきゃいけません。この2人はポーロがサタンに引き渡したと言われているこのヒメナオとアレキザンデルという人は真理というものが何なのか知っているはずの人なんです。神様の道と神様の愛というのはどういうものなのか十分に理解をし体験している人のはずなんです。だからポールがこの守りの垣根をこの二人からどかすことでもって、もちろんこの二人にはサタンからの攻撃が来ます。いつか知らないけどサタンからの攻撃が来る。その来た時にこの二人はこれはサタンからの攻撃である、私が神様を汚すことをしているからサタンに攻撃される足場を与えちゃったということを見分けることができる人であるはずなんです。もしもヒメナオもアレキザンデルもこれを見分けることができない霊的な赤ん坊のクリスチャンであったとしたらば、そしてその霊的な赤ん坊のクリスチャンに対して守りの垣根をどかしちゃったんだとしたらばどういうことになるか。もちろんサタンは喜んで攻撃をしてまいります。その時におそらくこの二人は神を怪我してはいけないということを学ぶということなしにこの世を去ってしまうと思うんです。霊的な赤ん坊ですから。まだもっと面白いことがある。もしも霊的な赤ん坊だったらいくらどんな騒ぎをしようともなんでポールがこんな心配する必要があるのかでしょ。教会の中でもって霊的な赤ん坊がいくらわめこうがさめこう騒ごうが他の人を勧誘しようが他の連中が霊的に成長したらその前に動かされっこないはずなんですよ。霊的に成長しているものが指導力のあるものが他の人を惑わした時に教会が大きな問題になる。そうなってくるとですよ、このヒメナオとアレキザンデルという二人はそれほど霊的に低い赤ん坊ではなくてちゃんと見分けることのできる人だったという推測をしなければいけなかったと思います。どうやったらサタンの攻撃から自分を守ることができるのか、どうやったら神様の家族に立ち返ることができるのか知っている人に対して取る動きでなかったとしたらば、ポーロがサタンに向かってこの二人を攻撃することを許したとしても守りの垣根をどかしたとしても何の意味も効果もないものになります。神を怪我してはいけないことを学ばせるためにこういう行動に出たんです。だから自分の罪を認識して悔い改めて神様のもとに帰ってくるようにするために気づかせるためにサタンに引き渡したんですよ。 ということは気づくことができる人でなかったら引き渡すことはいけないわけでしょ。信仰の強いものは弱いものを守るべきだ、助けてあげるべきだと言ってる。ということになりますと、結局ポーロがこの2人をサタンに引き渡したと何かと言ったら、私の考えですけども、推測ですけども、この2人のための取りなしの祈りをやめちゃった。他の連中の取りなしの祈りはしてるけど、この2人のための取りなしはポーロがやめたということを、守りの垣根をどかしちゃったということを、あるいはもうそれから守りの垣根を築いてあげていないということをサタンに引き渡したと言い表しているんだという推測をいたします。何か他にうまい道が あるかもしれない。だけど私は、私の知識の中ではこういうふうに解釈いたします。それで解釈をすると、エペソ人への手紙でポールが教えていることとも矛盾しないし、他のところでポールが言っていることとも矛盾をしない解釈になります。さあ、皆さんがどう解釈するか、これは勝手です、推測だから。だけれども、こういうふうにして聖書を調べていったらばですね、彼らをサタンに引き渡しました。とんでもないことをするポールは、こんな人を苦しめて殺すつもりか。といったそうでないというのを、これで分かっていただけると。さあ、ここでですね、2章の1節に引きましょう。そこでまずはじめに、このことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは、私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは、私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなんです。神は全ての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人の贖いの代価として、ご自身をお与えになりました。それが時至ってなされた証なのです。この証のために私は宣伝者、また人に任じられ、私は真実を言って嘘は言いません。信仰と真理を異邦人に教える教師とされました。さあ、この2章の1節でもってですね、まず、そこでまずはじめにという言葉がどこにつながっているのか考えてみましょう。一番近いところでは1章の18節につながっております。信仰と正しい良心を保って勇敢に戦い抜くために、まずはじめにしなければいけないことはということになるわけでしょ。でなかったら、そこでまずはじめにと言って前に説明したものを全然参考にしなかったらおかしなものになる。でまずはじめにどういうふうにしてその信仰の戦いをしなければいけないのか、ポーロが4つのやり方を教えております。4つのことをしなければいけないという、3つの目標に向かって対象としてしなければいけないんだということも教えております。まず4つしなければいけないということを並べてみましょう。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために、まず一番先、願う。さあ、この言葉、ディエシスというギリシャ語ですけれども、これはですね、天のお父様に力を出してもらうようにお願いをするというのがディエシスです。なんでこんなことを言うかというと、その次に2番目に、祈るという言葉がある。プロスーケイという言葉なんですけど、実はですね、この祈るというのと、この前のディエシスという願いというの、これは内容が違うんです。だから2つ言葉が並べられてある。で、2つ目の祈る、プロスーケイという方はですね、天の父にお願いをする。だけれども、ただお願いをするんだったら最初の祈りになる。願いになる。どういうお願いをするのか。こういう結果を現実にするように祈るわけです。最初だってこういう結果を現実するように願うわけです。だけども2つ目の祈りの方は、プロスケの方で違いは、こういう結果になるように天のお父様動いてください、お願いします。ところがその後でこれくっつけなきゃいけない、そのために私は何をしたらよいのかお教えください、その通り動きます。これが2つ目の祈りなんです、プロスケなんです。だから今度は神様がこうしなさいと言ったことをしなかったら、この祈りは達成いたしません。だけの違いがあります。最初はただ天のお父様こうしてください、お願いします、こういう結果が出るように動いてくださいというのが最初の願いです。二つ目はだから、そのために私は何をしたらいいのか教えてください、それいたしますと言った時に、この祈りに変わる。三つ目が取りなしです。 取り出しというのは他の人のためにあなたが祈る。そして4番目、感謝です。この感謝、これ先取りの感謝ですよ。そうなったと信じて感謝を捧げる、この先取りの感謝です。この4つをまず初めにしなさいと教えている。じゃあ誰に向かってどんな対象でしなきゃいけないのかというと、それが3つの対象をポーロが教えております。一節に書いてある。そこでまず初めにこのことを進めます。これ実は命令しますと同じ言葉です。すべての人のために、王のために、そして三つ目、すべての高い地位にある人たちのために。高い地位にある人、これは行政に携わっている人たちです。村で言ったら村長さん、あるいは村議会の人たち、町で言ったら町長さん、省議員の人たち、東京なんかだ区で言ったら区長さん、あるいは区会議員といったような者たちのために、願い、祈り、問いなし、先取りの感謝をしろと言っているんです。二節に行きましょう。それは私たちが敬虔に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。さあ、この二節の意味を勘違いしないでくださいよ。平安で静かな一生を過ごすために、何にも問題を受けないで凄やかに過ごせる、そういう意味じゃないんですよ。平安で静かなクリスチャンとしての一生を過ごすことができるためなんです。クリスチャンとして神様がしなさいということができるようにするためなんですよ。ポールはどういうことをしたか。実はですね、カイザリアでもって2年間牢屋に放り込まれていた。それからあとほとんど1年かけてなんですけど、ローマに行って2年間自由の身が束縛されました。なんだけれども、ポールはそうする、いや2節でもって、それは私たちが敬虔に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためだと 2節で書いてる。こういう地位にある人たちについて祈るべきであると教えてるんです。キリスト教が広まっていくのを妨害されないように祈るべきだと教えてるんです。それがですね、私たちにとって平安で静かな一生です。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなんです。つまり神様がしなさいということをここで初めてできるようになるからですよ。4節でいきましょう。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。だから最初に出発点でこのすべての人出てくるわけでしょ。すべての人のために願い、祈り、取りなし、先ほどの感謝をしろ。ほいと今度は王とたちのために、日本で言ったら首相になるんでしょうけど、そのためにまず願い、祈り、取りなし、感謝をしろ。そしてこれを通してキリスト伝道の活動が妨害されないようにしろ。すべて行政に携わっている人に対して願い、祈り、取りなし、感謝を捧げろ。そしてそれでもってキリストの伝道活動、私たちの伝道活動を妨害されないようにしろと言ってるんです。だから4節でもって、すべての人が救われて真理を知るようになるのを神様は望んでいる。だからすべての人にこの真理を知らせてあげるのが私たちにとって平安で静かな一生を過ごすことになるんです。5節に行きましょう。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。これは別に何も付け加えなくていいと思います。6節に行きましょう。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。まあ、これもですね、別に大して問題ないからこのまま飛ばして鳴らせていきましょう。その証のために私は宣伝者、また使徒に任じられ、私は真実を言っており嘘は言いません、信仰と真理を異邦人に教える教師とされました。まあ、こういう日本語を使われると 読んでる方でちょっとおかしくなんですけども、私は宣伝者になった。イエス様を信じなさい、イエス様に出ないと救われません、地獄に行きます、宣伝してるもんかじゃないでしょ。これ
ケイロックスというギリシャ語が使われてるんです。これは2度しか、
いや3度しか現れておりません。ということは1編目はこのテモテ第1の手紙の2章7節って言うんですから、これをどかしますと2編目には2度使われている時にはどういう言葉が使われているのか、どういう日本語に訳されているのか、このケイロックスという言葉がですね、それを調べてみなきゃいけません。2つ目に使われているのはテモテの1章の11節で使われております。何て訳されているか、テモテ1章の11節ではこう書いてあります。私はこの福音のために宣教者、使徒、また教師として任命された。宣教者と神様の言葉を述べ伝えるものだという訳になっている。3つ目にいきましょう。ペテロの第2の手紙の2章の5節でもケイロックスという言葉があります。そして日本語に訳されている。もしもですね、皆さんこのペテロ第2の手紙2章の5節を読んだら、果たしてこれでどこに使われているんだろうと思われるかもしれない。まず読んでみましょう。実はですね、私の方でもこれを調べ抜いてここに使われていると分かっていながらも、実際にこれを開けて、さてこのケイロックスという言葉はこういう日本語に訳されていると説明しようとするとき、あれどこだったっけ、間違ったのを引用したんじゃないかと思うぐらいですね、ここでもって意味がはっきりしないんですけれども、ペテロ第2の手紙の2章の5節でこういうふうな日本語になって、そこの中にこのケイロックスという言葉が使われているんです。また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人のものを保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。どういうのかといったらですね、ここで訳されているのは義を述べ伝えたものノアたち8人をというふうに原本で書いてあります。もっとはっきり言うと原本ではそう書いてるんじゃない、義の宣教者ノアたち8人のものを保護しと書いてあります。そうしてくるとですね、このテサロニ、いやテモテ第1の手紙の2章の7節でもって宣伝者と訳されているのは宣教者と訳すべきだということになります。で、宣教者、使徒、教師だというふうに任命されたという、テモテ第2の手紙でも宣教者、使徒、教師だとポールが自分で書いている、矛盾がないわけです。だから宣伝者と訳しちゃいけないんです。どうしてこの訳をしたのか私には分かりません。で、その次この7節でもって宣伝者また使徒に任じられと訳されているんですけども、宣伝者またというとですね、どうも宣伝者なのか使徒なのかどっちかだというふうな感触を会員に思ってしまう。そうじゃありません。原本では宣伝者そして使徒です。カイというギリシャ語が使われています。英語で言ったらアンドです。宣伝者であり使徒であり教師であるものと任命されたという意味なんです。さあここでですね、2章の8節に行きましょう。まず最初にですね、2章の8節から15節まで終わりまで読んでみます。それから説明に入りましょう。ですから私は願うのです、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。同じように女も、つつましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか銀や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ髪を敬うと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさい。女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり男を支配することを許しません。ただ静かにしていなさい。アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい過ちを犯しました。しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、子を産むことによって救われます。ここがですね、実はものすごく誤解をされているところなんです。間違った解釈をされています。だから少々時間をかけて正しい意味を
捕まえるように勉強していきましょう。まずこういう点から入ってきます。これ何遍も皆さんに言ってることですけど、今一度繰り返します。聖書の学びをするときにとても大切なことなんです。聖書の学びをするときに、聖書のどこであろうとそこに書かれているものから一箇所だけ勝手に取り出して、その教えを一般化してはいけないんです。例えばですね、私は女が教えたり男を教えたりと言いません。ただ静かにしていなさい。勝手に取り出して、だから女は黙ってろいけないというふうな意味に解釈をしてはいけないんです。ここに書いてある。だけれども、ここに書いてあるものの意味は、その前にどういうことが書いてあるのか、この後にどういうことが書いてあるのか、その一つの枠の中でもってその言葉の意味を解釈しなきゃいけないんです。前後に書かれているものとどういうふうに関連してその教えとなっているのか、意味を分析していかないといけないんですよ。さあ、そこでですね、先週皆さんに言ったことを今一度思い起こしていただきましょう。先週皆さんにぜひともこれを忘れないようにしていただきたい。手も手への手紙を勉強するときは絶対忘れてほしくないものがあると、こういうふうに強調いたしました。実は最初の週にも強調した。この手も手への手紙というものは、手も手という人に当てて書いた手紙なんですよ。ポールの代理として活動するほどに、ポールが厚い信頼を置いている人に宛てて書いた手紙なんです。この手紙を書いた目的は何かといったら、エペソにいる教会の人たちをどのように指導し成長させるのか、どういう点に気をつけなければいけないのかというものを手も手に教え指示を与えているのが、この手も手への手紙です。だから一章の三節でもって、あなたはエペソにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしない空想話や経図にとに心を奪われてしないように命じてください、指導してくださいと言ってる。この手紙は一つの地域にいるクリスチャン、例えばガラティア、ビトへの手紙のようにガラティアという地区にいるたくさんの数のクリスチャン教会に宛てた手紙ではありません。あるいは一つの町にいるクリスチャンたちに宛てて書かれた手紙でもないんです。エペソの町にいるクリスチャンたちに宛てて書かれた手紙でもないんです。クリスチャンたちに向かって、あなた方はこういうことに気をつけなさい、こういう行動を取りなさいという教えを与えている手紙ではありません。手も手に宛てて書いた手紙です。教会をどのように指導するべきなのか、手も手に教えている手紙なんです。これをはっきりと覚えていただきましょう。これを忘れて解釈すると、ここに書かれているものを全部を間違った方向に解釈いたします。さあ、そこでですよ、でこの2章の今読んだ8節から15節まで、この前にはどういうことが書いてあるのか、当然そうすると2章の1節から6節まで教えになってくるわけでしょ。7節はただポールが自分で、私はだからこういうふうに任命されたと言ってるんですけど、そこまでないとしたら2章の1節から6節までの教えがあるわけでしょ。じゃあ2章の8節から15節までの後ではどういう教えがあるのか、3章の1節からでは、人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるということは、言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければいけません。そのあと羊はこういうものでなきゃいけない。教会のエペソの教会の機能を確実なものにするために必要となる教会での監督、エピスコペーというもの、これは別な教会では長老とも呼んでいます。この人たちはどのようにして選ばなければいけないのかというのをポーロが手も手に教えているんです。教会でもって教会員を霊的に指導していって牧師の助けをする人たちというものをどのように選ばなければいけないのかという教えが2章の8節と15節すぐ後にくっついております。そのあと今度は羊というのはディアコノスという職業の人が役職のものが使われている。これは教会の中で必要とする動きをするためにまとめ役となる人はどういう人でなければいけないのかというものをどういうふうにして選ばなければいけないのかという指示を与えております。ということはですよ、手もてへの手紙というものはその一章の3節から始まったところでもって、手もてがエペソの町の教会でもって牧師の代理をしている伝道者として教会をクリスチャンの集まりを機能的なものにし、 そしてそこへ牧師を連れてきて牧会させることができるようになるまでの間、実はこれはイエス様が牧師として任命した人がその教会に来るまでの間、テモテが教会を成長させまとめるための義務を負っているということになるわけです。だからポールはテモテにどういうことを言ったか、一章の3節から4節にかけてはこう言いました。違った教えを説いたり、果てしない空想話や啓示とに心を奪われたりしないように命じてください。5節に行きますと、清い心と正しい良心と偽りのない信仰から出ている愛と養うことを目標としています。エペソの教会員たちがですよ、そこまで成長するのを目的としている。だからテモテ、お前こういうふうに動けていってる。一章の18節では、テモテ自身も信仰と正しい良心と思って、つまりこの一章の五節で言っているこの目標をテモテ自身も達成することができるように勇敢に戦い抜いてください、命令しますと言っている。でそのためにしなければいけないことのまず第一話と言って二章の一節から七節までの説明してるんですよ。で三章の一節からは、だから教会でそういう役員を選ぶときにはどうしろこうしろと言ってる。さあその指示を与えている途中でもって、手紙の真ん中でもって、急に前にも後にも何にも関係のない話題を取り上げて、でその後でもってまた牧師を支える人たちをどのように選び、どのようにして教会を成長させ牧師が証明されるまでの間に準備しておかなきゃいけないのかという話題に戻ってくる。これは出発点からの話題ですから、に戻ってくるということがあるかどうか考えてみましょう。ポーラ精神分裂症はないんですよ。そういうことになってきますと、2章の8節から15節までに書かれている内容というものも、テモテへの手紙をポールが書いた目的の中にあって解釈をすべきものだと言わなきゃいけないことになります。その目的を達成する第一として、まず初めにという書き出しでもってポールが指示をしているものに関連して8節から15節までの内容を解釈していかなければいけないということ。もっとはっきり言いましょう。この目的、目標を達成しようとしてクリスチャンたちが生活を始めたときに、活動を始めたときに、もちろんご存知のようにその活動を全ての人が受け入れるわけではありません。だから全ての人のために祈れ、願い祈れ、取りなし感謝の先取りの感謝を捧げろと言ってるんです。とするとそのような活動を始めたらば当然のように活動を妨害されます、反対されます。そういう時にクリスチャンたちを、エペソの教会員たちをどのように指導するべきであるのかと教えているという観点から、今のこの2章の8節から15節まで分析していかなければいけなくなるんです。なんでか、先ほど言ったとおり1章の3節では違った教えが教会の中に広がらないように命じろと言ってる、指導しなければいけないと言ってる。これ違った教えでしょ。もしもポールがそのものを勝手に入れといて、そしてまた話題を元に戻した、これ違った教えでしょ。今一度繰り返します。2章の8節から15節までの前には2章の1節から6節までが書かれています。ということは2章の8節から始まっている内容というものを1節から6節まで関連付けて分析していかなければいけないということになるわけです。だから2章の8節をですね、前と関連を付けて分析をしていきましょう。ですから私は願うのです、この2章の1節では地位のある人たちのために願いと書いてあるから、これと同じ願いかと思うと違う、実は意味が違うんです。これボーロマイという言葉です。これがどういう意味を持つのか、全部引用したら非常にたくさんこれこの言葉使われているからですね、代表的なものをいくつか並べてみましょう。それがどういう意味を持つのか皆さん自身が判断していきましょう。一番最初に使徒の働きの書の22章の30節を見ていただきましょう。こんな日本語に訳されております。それがどういう意味を持つのか考えていただきたい。 22章の30節を見ていただきましょう。こういうふうに書かれております。その翌日、千人隊長はポールがなぜユダヤ人に告訴されたのかを確かめたいと思って、ポールの鎖を解いてやり、祭司長たちと全議会の召集を命じ、ポールを連れて行って彼らの前に立たした。ボロマイという言葉はこの時に、と思ってという日本語に訳されております。さあそこでですよ、まずここから先に質問に行きましょう。なぜポーロが告訴されたのかを確かめたいと思った。そしてポーロの鎖を解いて祭司長たちと全議会の召集を命じてポーロを彼らの前に立たした。さあこれ何を意味しているか。ただ単に思っただけか。そういう日本語に訳しちゃいけないわけでしょ。なぜ国葬されたのか確かめたいという目的を達成するために議会の前に引き出したという意味でしょ。思ったというふうに訳されているけども、ボーロスというのはただ単に思っているというだけじゃ、頭で考えているというだけじゃないんです。もっと証明しましょう。二つ目にいきましょう。同じ使徒行伝の、全部使徒行伝でいきます。最後にユダの書だけを引用して、23章の28節でもこれと同じことをですね言ってる。23章の28節ではポーロ自身がこういうこと言いました。それからどんな理由で彼が訴えられたかを知ろうと思い、彼をユダヤ人の議会に出頭させたという手紙を書いたと書いてあります。どんな理由で彼が訴えられたかを知ろうと思った。さあただ単に思っただけか。議会に出頭させたということになると、どういう理由で告訴され訴えられたか知ろうとしてこういう行動に出たということになるわけでしょ。知ろうという目的を達成しようとしてこういう行動に出たという訳になるわけです。使徒行伝27章の43節見ていただきましょう。ボーロスという言葉です。使徒行伝の27章の43節では、船が座礁してしまった。だもんだからどうしようかと言ってですね、船長が百人隊長といろんな動きを取ろうとした。42節からいきます。27章の42節からいきます。兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまうと相談した。しかし百人隊長はポーロをあくまで助けようと思って、その計画を抑え、泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は板切れやその他の船にある者に捕まっていくように命じた。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。ただ単にポーロを助けようと思っただけか。ポーロを助けるという目的を達成するために、泳げるやつは海を泳いで陸に行け、泳げないやつは板に捕まえて向こうに行けと言ってるわけでしょ。そうすると日本語に訳したら、助けるという目的を達成するためにこういう行動を取っただけさなきゃいけなくなるわけです。もっと言ってみましょうか。使徒行伝の28章の18節を見ていただきましょう。同じボーロスという言葉が使われてこんな風に訳されています。ローマ人は私を取り調べましたが、私を死刑にする理由が何もなかったかで、私を釈放しようと思ったのです。ところがさあ、ただ単に釈放しようと思ったのか、ポーロを釈放するという目的を達成する行動を起こしかけたところが邪魔されたと言ってるんでしょ。最後にユダの5節を見ていただきましょう。ユダの5節ではこういうふうに使われております。あなた方はすべてのことをすっかり知っているにしても、私はあなた方に思い出させたいことがあるのです。それは主が民をエジプトの地から救い出し、次に信じない人々を滅ぼされたということです。また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の人に閉じ込められたということを、あなた方は知っているにしても、私はあなた方に思い出させたい、はっきりとしたことを思い出すという目的を達成したい。 ということになるとですね、このテモテへの手紙第1の2章の8節で、ですから私は願うのです。ボーロマイという言葉の意味はどういうことか。こうしてくれたら私はありがたいと思うんだけれども、果たしてそれはあなたがしてくれるのかしてくれないのか、あなたの自由ですという意味ではないということなわけです。こうしなさい、こうしてくれるのが私の望みです。命令形です。だけれどもその命令を受けた人の方でもって、その人が自発的にそうしてくれることを願っている、強制はしないよという意味を持った言葉が、ですから私は願うのです、ボーロマイという言葉が使われているんです。これ何を言ってるのか、どうして男は怒ったり言い争ったりしちゃいけないのか、2章の初めから何を教えているか。それは私たちが2節経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられるからです。私たちが経験に威厳を持って平安で静かな一生を過ごすことができるように、クリスチャンとして天の父が与えようとしている祝福、恵みを受け取って生活することができるように、王様、行政に携わっている人々、そして一般市民がキリスト教に反対をしたり弾圧を加えたりしてくることがないように、神に願い、祈り、取りなし、感謝を捧げることができるように動きなさい。そのやり方として2章の8節、男はと言ってるでしょ。怒ったり言い争ったりしてはいけない。何を怒っちゃいけないのか、何に向かって言い争いしちゃいけないのか、答え分かってきたと思う。神様の道と神様の愛を示そうとしているときに、つまり伝道活動をしているときに妨害する人がいても、その人に向かって怒るのではないという意味でしょ。その人に向かって言い争いをするんじゃないという。でどうしたらいいのか。どこででもその妨害されたところでもって清い手を挙げてその人のために祈るようにしなさい。迫害した人のために祈りなさいと言ってるんですよ。さあ今度はじゃあ迫害をしてくる人のために祈るというのが聖書的か聖書的でないか裏付けしてみましょう。まずマタイの5章を開けていただきましょう。マタイの5章の10節から見ていただきましょう。イエス様がこう教えております。マタイの5章の10節から読んでいきます。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口増言を言われたりするとき、あなた方は喜びなさい。あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いが大きいのだから。イエス様もまずこう言ってるでしょ。迫害する者のために祈れと言ってる。ロマ書の12章に行ってみましょう。このポールがこう教えました。ロマ書の12章の19節から読んでみましょう。ロマ書の12章の19節から読んでいきます。迫害する者のために祈れと教えているかどうか。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら伸ばせなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるんです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。だから迫害されたらどこででも男は清い手を挙げてその迫害した人のために祈りなさい。ペテロ第1の2章に行きましょう。ペテロ第1の手紙の2章の19節から読んでいってみましょう。だからポールだけの教えじゃありません。これはペテロもこういうふうに教えています。ペテロ第1の手紙の2章の19節から読んでいきます。人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに、さあここで今一度テモテの第1に戻っていただきましょう。テモテの第1では一体何と書いてあるか。あなたがあの予言によって信仰と正しい良心を保ち勇敢に戦い抜きなさいと言ってる。その良心のために悲しみをこらえるならそれは喜ばれることです。 罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることなんです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義となって生きるためです。キリストのゆえにあなた方は癒されたんです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。もう一つ具体例出しましょうか。ルカ伝の23章に行ってみましょう。イエス様が模範だという。じゃあイエス様はどうしたか。ルカ伝の23章の33節から読んでみましょう。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。さあそうなるとですよ、どこででも清い手を挙げてその連中に祈るようにしなさいと言っている。この8節の教えというものは、平和で静かな一生を過ごすよ、神様の教えの通りに福音を述べ伝える生活をしようとするもの、妨害しているものに対して取る態度だと、これ分かるわけでしょ。前とこれつながった解釈になります。とするとじゃあ9節はどうなのか。同じように女も、八節で男たちにどうしなさいと指示を与えたのと同じようにクリスチャンである女もと言ってるんですよ。ということになりますと、八節でもって男がどういう原因で、どういうものが出発点で怒ったり言い争ったりしたいという気持ちになるのか、だけれども怒ったり言い争ったりしてはいけないと神様が教えているのか、その理由と同じ理由で女もとポールが命令しているんです。テモテに指導しろと言ってるんですよ。読んでみましょう。どういうことなのか。同じように女も、慎ましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか銀や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ髪を敬おうと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさい。ここで止めちゃいけないんです。その次まで行かなきゃいけないんです。女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり男を支配することを許していません。ただ静かにしていなさい。さあこの言葉どういう意味に解釈するか。ここで多くの人が勝手な意味に解釈をおっしゃってるんです。女は教会で黙っていなさい、教会で教えてはいけませんという意味に解釈をしている人もいるかと思うとですね、これをエペソの5章の22節に引っ掛けちゃって、エペソの5章の22節では、妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさいというのに引っ掛けちゃって、夫じゃなくて男にしちゃって、だから男に従いなさいと教えてるんだ。男性に向かって教えたり命令したりしてはいけない、男の言うとおりに従いなさいという教えに持ってくる人もおります。かと思うと、このテモテ第一の手紙の2章の8節からの教えを、このはコリント第一の14章の34節35節に引っ掛けて解釈をしようとしている人もいます。コリント第一の手紙の14章の34節だけ出てみましょう。コリント第一の手紙の14章の34節を読んでいきます。こう書いてあります。生徒たちのすべての教会で行われているように、実はこれは前の33節に結びつくのが正しいんですけれども、教会では妻たちは黙っていなさい、彼らは語ることを許されていません、律法も言うように服従しなさい、もし何かを学びたければ家で自分の夫に尋ねなさい、教会で語ることは妻にとってふさわしくないことですという教えがある。だから教会で黙っていると教えているからといって、このテモテ第一の2章の11節でもって、これは教会ではと書いてないけれども、ポーロはテモテの教えでも教会ではという言葉を、この言葉の外側に言外で示しているんだ。だからこのテモテ第1の2章11節12節の教えというものと、コリント第一14章の34節35節と同じ教えなんだと説明している人もおります。さあ ここでですよ、もう一度考えていきましょう。もしも先ほど説明した通りに、テモテ第一の手紙の2章の8節が、これ男たちに対する教えが、2章の1節から6節までを基準としているものと見るのだったらば、もしもそう見ないというんだったら、勝手にポールがここだけ余分なものを押し込んだポールは精神分裂症だということになるわけですよ。でないとしたら、前から続いているものと見るんだとしたらば、そしてこの2章の8節は、男たちが怒ったり言い争いしたらいけないという教えは、キリスト教を広め神の愛と道と人々に知らせようとしているのを妨害している人たちに向かって怒るのではない、言い争いをするのではない、天の父からの恵み憐れみがあるように祈るということをしなさいと教えているという解釈をするんだったらば、9節から15節まででも同じようにキリスト教を広め神の愛と道とを人々に知らせようとしている人を妨害しようとしている人たちに向かって、女の人はとこうしなさいと教えているということになるわけでしょ。そういう角度から解釈をしなきゃいけないということになるわけです。さあ、そうなってくるとですよ、今度はこういうのが質問になってきます。だったらポーロがいくつか手紙を書いているけど、その手紙の中でもって女の人はどういうふうに取り扱われるべきだとか、どういうふうに書いているのか調べていかなきゃいけなくなります。新約聖書の3分の2はポーロが書いているんですから、女は教えたり男を支配したり、男に向かってこうしなさい、あんたのしてることは神の道に反してます、悔い改めなさいということを言ってはいけないとポーロが他で教えてるか、いつも静かにして、たとえ間違ったことを教えられてもその教えを受け入れるようにとポーロが教えているか、聖書で新しい契約の時代でのこの書でもって女は黙っていたと書いてあるか、これは使徒行伝を中心といたします。それを調べないでもって女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けろ、男に教えたり支配したりすること許されない、黙ってろと言ってその教えを勝手なところに押し込んでいいのかというのが問題になります。そうするとですね、先ほどコリント第一の14章また問題して持ってくる、教会では黙っていなさいと教えてるじゃないか、それをどう解釈するかと言われるからですね、私の手元あと2分20秒しかないからだけでは説明できません。来週そこから説明に入りましょう。この点で牧師がどれほど重い責任を持たされているのか、コリント第一の14章のこの教えではっきり分かります。牧師にはですね、正しく御言葉を解き明かす義務がある。それを実際に解き明かしているか解き明かしていないか、このコリント第一14章の34節35節ではっきりと分かっています。結論だけ言いましょう。ポーロは女が教会で黙っていると教えていないんです。書いてあるじゃないか、教えておりません。来週証明しましょう。こういう点でですね、聖書の中の一部だけを取り出してあたかもそれが全部であるかのように広げてしまう解釈をする、それで説教するからキリスト教が間違ったものに伝えられるんですよ。簡単に言いましょうか。ガラテヤ書の3章ではポールが何と書いたか、キリストにあって私たちは一つ、男も女も差別がないという。なんでこうやって男と女を差別しようとしているのか、これだけで分かるでしょ。こういう点で私たちが本当に真理をつかめなきゃいけない。それが実は間違った教えなんです。それを解いたりすることがないように指導しなさい、これちゃんと書いているのにみんな間違ったのを教えちゃってる、とんでもない話です。あんまりこれ以上喋っちゃうと来週の種がなくなるからですね、やめておきましょう。どうぞ来週聞いていただきましょう。聖書で本当に何を教えているのか、その教えているものを真実で捕まえなければいけないんです。どれだけのこの新約聖書の中からどれだけの反証を持ってこられても全部論破できます。聖書で証明する、私の意見じゃありません。だけどそこでもって勉強したら僕しか勉強していない僕しかはっきりと分かってしまう。これぐらいでもってですね、来週まで待っていただきましょう。